メリークリスマス、キャンのユンタクラジオのお時間です。皆様クリスマスどうお過ごしですか？恋人と過ごす人もいれば一人で過ごす人もいますよね。クリスマスケーキは食べましたか？ケンタッキーフライドチキン食べてますか？私は24日友達カップルの家に押しかけてクリスマスパーティーをさせていただきました。このね、仲良くさせてもらってる友達カップルがね、料理上手なんですよ。で、あなたたちクリスマス何するのって聞いたら、ビーフシチューを作ってケンタッキー注文しました、あとまあケーキも食べるかなって感じだったので、何それ2人で家でやるのって聞いて、そうだよって言うから、じゃあさ行っていいってことでいいよって、去年もね、お邪魔したんですよ。だから今年もいいかなと思って行きましたで、なんかね、もう料理とか用意してくれてるからさ、いらないんだけど、サラダ的なものがないからってことで、じゃあサラダを買ってきますって、デパ地下で買ってきますって言ってさ、高島屋のデパ地下に行ったわけですよ。すっごいね、24日めちゃめちゃ混む。何の、なんかオードブルだとかチキンだとかサラダでもね、本当に並んで買ってきました。でね、やっぱね、美味しいんだけどさ、デパ地下の惣菜ってさ、グラム売りじゃないですか。高いね、めっちゃ高いこれぐらいで1000円するのみたいな、ええっていうね、ちょっとびっくりする。お会計の時にね、値段聞いてちょっとびっくりしたんですけども、でもまあ美味しかったんでよしとしましょう。いいよね、デパ地下でさらっと買えて、日常的に食べれる人、セレブですよあれは、もう本当みんなのところにはサンタクロース来たかな？もうね、来ないよね。いい子じゃないし、私もみんなも。だからさ、自分自身にクリスマスプレゼントをあげるようにしようね。さて、今日はお便りを紹介したいと思います。ユンタクネーム、ポコさん。P-O-K-O、ポコでポコさんです。キャンさん、こんにちは。先日のラジオ、尿道の痛みとおじいちゃんの会、実はほぼ同じ時期に同じ内容で入院していました。お話すべてがあまりにも共感の嵐で、思わずうわー全く同じと思いながら聞いてましたかっこおじいちゃんはいませんでしたが、この経験についてぜひ お話ししたくて、いても立ってもいられずお便りしました。本当は針に伺いたいところなのですが、現在治療中で AI に相談したら、今はダメ、特に針は厳禁と言われてしまい、すごく悔しいですが、おとなしく我慢しているところですもう少し落ち着いたら必ずお店に伺います。その時はぜひこの壮絶な入院エピソードを魚にたくさんお話しさせてください。これからもラジオ楽しみにしています。お体に気をつけてくださいね。お子さん、お便りありがとうございました。すごいね、同じ時期に同じ内容で入院してましたと。こんな奇遇なこともあるんですね。おじいちゃんはいませんでしたか私の時には凄まじいおじいちゃんがいましたからね。カサカサカサとクチュクチュクチュとでもさ、あなた針に伺いたいところですが、現在治療中で AI に相談したらって、あんた現在治療中なら主治医に相談したらなんで AI に相談するんですか？ AI 完璧じゃないよでも治療中、一緒に治療頑張っていきましょうね。僕はね、今年いっぱいまでは様子見で、来年から本格的に治療が始まり、多分入院とかも 必要になってくるからさ、その話とかもしたいね。入院中のさ、あの人生圏、この組織を取って自分の体重で圧迫して24時間動いちゃいけないみたいな、あれが一番とにかく辛くて、腰が痛すぎて痛すぎて尿道の痛みもさることながらっていうようなね、そういうあるある話したいですね。ポッコさん、ちゃんと治して一緒にね頑張ろうね。ぜひハリも来てくださいね。ラジオもね頑張っていくんで応援してください。またね、闘病生活の中で、あ、これはと思ったことがあれば、お便りでも何でも私のところに届けてください。いつか会えるのを楽しみにしています。ポコさん、お便りありがとうございました。今ね、出勤しましたら、あの机の上に手紙が置いてありまして、私個人サロンをしているんですけども、定休日が木曜日と日曜日になっております。そして木曜日と日曜日の休みの日にね、柔道整復師の資格を持っている方に部屋を貸しておりまして、でその子がね、曲がり営業みたいな感じで私の定休日を営業してくれてるっていう感じになってるんですけども、その子からね手紙が置かれておりまして、キャンさん、恥ずかしいので誰もいないところで読んでくださいみたいなことが書いてあるわけですよ、封筒に。個人サロンだから誰もいないのよ。誰もいないですけどと思いながら、それで読んだらね、いつもありがとうございます、メリークリスマス&誕生日おめでとうって書いてあって、よかったらこれ使ってくださいって言ってプレゼントがね置いてあったんですよ。私のところにサンタ来ました、25日に。嬉しすぎる。去るね12月11日に、私僭越ながら41歳になりまして、誕生日を迎えました。41歳か、もう早いなと思って、ちょっとやっぱ嬉しくないね、このおじさんがどんどん年を取るというのは。昔漫才作がさ、年を取るのって楽しいみたいな CM してませんでした？そういう気持ちに早くなりたいです。ああいう年取るのって楽しいじゃないみたいな、あれそれ桃井かおりさんでしたっけ、漫才作さんでしたっけ、まだね言ってたよね、なんかね。でもやっぱり、うわあ、また年取ってしまった、怖い病気、老いが怖いっていう感じの気持ちしか今はないな。でもまあありがたいね、おめでとうってお祝いしてくれる方たちがいるのはね、とてもとてもありがたいことなので、頑張っていい大人になりたいなと思います。誕生日プレゼントということでね、あの私のパートナーが旅行を連れてってくれました。去年は松島に行きまして、一の坊っていうね、とても素敵なホテルに宿泊させていただいたんですけども、今年は飛騨高山に行くぞってことでね、飛騨高山の旅館に泊まってきました。飛騨牛とかね、高山ラーメンとかね、いろいろ美味しいものを食べさせてもらいまして、そしてね、岐阜のところちょっと近くに高速バスに乗って40分から50分ぐらいかな、高山駅から白川郷に行ってまいりました。皆さんご存知ですか、世界遺産の白川郷。めちゃめちゃ寒かったけど、雪降ってね。でもあの世界遺産に登録されている三角屋根のこの集落、そこにね雪が積もって雪化粧になって、すっごい良かったです。正直ね、広くないじゃ、まあ、広いんだけど集落だから、でもこの散歩して1時間2時間かからないかな、もう1時間半ぐらいではいろいろ回れるぐらいの小さい集落なんですけども、寒い中ねそこを散歩しながら、わすごいねって景色を堪能してね、すっごく良かったんですよ。すっごく良かったので、白川郷行ったことない人はぜひ白川郷行ってほしいなって思いました。本当はね、あの映画君の名は 彼氏がねすごい好きなんですよ、君の名は。私も好きなんですけども、で高山舞台だったので、そこの聖地巡礼をしようっていうことが目的で、彼はね飛騨高山を選んでくれたんですけども、まあ、聖地は一個も巡らず、全く一個も巡らず、高山ラーメンだけ食べて飛騨高山堪能してきました。いやーでも寒かったな、白川郷。外国人も多かったです。高速バスでね移動してる時に、このすごい寒いじゃないですか、バスって。で前の人がだいたいさ、新幹線とかは座席倒すんだけどさ、高速バスって座席倒さないでしょ。でもね前に乗ってきたさ、なんかどこだろう、あのヨーロッパ系なのかな、ヨーロッパ系じゃないんだあれ、インド系かな、わかんない、なんか差別になりそうだからわかんないけど、国籍濁すけど、あの女性観光客がさ一人でガンって座ってきてさ、あのバンって座席倒してきたの。え、倒しすぎって俺声出ちゃって、え辛いって言ったら、女の人がチラって見てよく怒ったのか、それでもっと倒してきたの嘘でしょと思って、えって思って、もうさこの座席倒されてさ、もうロック、私ロックかかってるみたいな、身動き取れないぐらいに倒されてきて、えやばいこれ何この人と思って、でこの彼氏がねちょっとエクスキューズミーみたいな感じで言おうとしたけど、えいいいい、もうあの席空いてるんだったら席変わろうって言って、あの怖い怖い怖いって言って、なんかこの人怖いって言って聞こえるように言ったんですけど、この人怖いって、多分日本語わかんないからいいやと思って、えもう絶対無理だ、喧嘩しない方がいい、この人怖いからマジで無理無理って言って、であの他の席に移動して、あの移動する時にチラッと見たら、その女の人めっちゃぶっちょうざらで、私のところは見ないけど空を睨んでるみたいな顔だったから、あやっぱ怖いと思って、あの人が不幸になりますようにって思ってますあごめん、何の話だって感じだ、ごめん、せっかくのクリスマス配信なのにまたなんか呪い振りまいてしまった。違う、ダメです、サンタさんが今巡ってる日ですからね、ほんと呪い振りまいちゃダメです、ごめんなさい。すごくでも楽しかったので、皆さん白川郷行ってみてください。飛騨牛ねとっても美味しかった、高山ラーメンも美味しかったし、なんかいいね、やっぱ知らないところに行くのっていうのは。飛騨高山、高山駅のところの前に広がる街並みは古いね、ちょっと古都、小京都みたいな街並みで、美観地区に認定されてるところ、古い建物たちだから、なんかねそこを見て回るのもねすごく良かったです。もう一回行きたいな、でも遠いな、やっぱこの飛行機で行けなかったからさ、新幹線と特急乗り継いで行ったんだけど、とても疲れましたでも旅行っていいですね、来年もどっか行きたいな、いろいろ行けたらいいなと思います。それでは本日はこれぐらいにしよっかな。皆さんメリークリスマス。みんなのところにもね、サンタクロースさんとか幸せが訪れますように。それではまた次回をお楽しみに。